はい、次に仕分けフェーズに入ります。7ページですね。僕は仕分けこそが醍醐味と言っていますが、この仕分けは目の前の目標とする仕事に対して優先順位をつけるという使い方から、もっとですね、広い人生全般についてですね、2週目のロジック動画の成功への向上のスパイラルで説明したように、まさしく自分の手で自分の人生を編集するということもできます。ただですね、あなたが伝える場合は、いきなり成功への向上のスパイラルような、あんな話はせずに、仕事術初級編と同じですね、目の前の3ヶ月の目標に対する仕分けの方法、これに特化して伝えていただく方がいいと思います。で、そこで慣れて、身体化してもらって、本人もなんでこんなに効果があるんだろうっていうふうに思うようになってから、ロジックを説明した方が納得しやすいのではないかなっていうふうに思います。さて、では説明に入っていきましょう。仕分けは定期的に行います。週1回から2回ですね。僕は週1回、日曜の夜に今日を月曜に見立てて仕分けをします。目標質問の質についてですが、価値観がない前提、決めない、このサイクルの中で見つかる。これはですね、2週目動画でも説明した通り、最初に価値観を決めるようなことはせずに、価値観は漠然としてるよねっていうことがスタートになります。で、次の目標質問は3ヶ月後のものですが、1ヶ月2ヶ月の短い期間でもいいです。これは仮に決めてください。で、ゴールが数年後でもスパートとして3ヶ月後の目標で質問設定というのは、まずスパートについて説明します。ボーリングをやったことがある方はイメージつくと思うんですけれども、レーンの途中にですね、三角形のマークっていうのがいくつかこうあるのをご存知でしょうか。自分の立ち位置と向こうのピンとのちょうど真ん中ぐらいでしょうかね。あれをですね、スパットと言います。で、ボーリングを投げるときはピンを直接狙うのではなくて、途中で三角形を狙って投げませんか。で、その中間地点を狙うと、向こうのピンが倒れるということは、そこを狙い通り通ればゴールが達成できるというポイントなんですね。つまり、目標達成時期が数年後だったとしても、その目標につながる中間地点のスパット、これをいくつか設定して、最初のスパットを3ヶ月後にすると。で、そしてそれを達成するためにはという質問を設定するということなんですね。で、これについては6週目で詳しく説明します。次に、目標質問の質が重要と。これはですね、成功への向上のスパイラルで、説明した通りですね。はい、次は優先順位です。必ず除外のプロセスを取ります。そして、今日が分かっても置かない、起きません。今1ヶ月以上先の除外をやっているならば、それに集中します。で、このトゥードゥは今日やることだと分かってるんだけどなと思っても置かないでください。それだとですね、選択したことになるんですね。あくまでも除外のプロセスを取ります。で、残った不正の認識、これについては、1ヶ月以上先でもいいことを除外し終わった時に、左側に残りますね、不正が。で、その残った不正を見て、これは自分が1ヶ月以内にやることと決めたことだよなという認識をしてくださいっていうことなんですね。1ヶ月以上除外したっていうことは、残っているものは1ヶ月以内にやると自分が決めたことなんですね。同様に2週間以上先とか1週間以上先も同じです。残った付箋は自分が今週中にやると決めたことだよなという認識ですね。自分で決めたんだと認識することが大切です。この認識はですね、必ず伝えるようにしてください。で、第2領域の to do は、大抵1ヶ月以上先に置いてある傾向というのは、第2領域っていうのはご存知でしょうか。7つの習慣という本の中で説明されているんですけれども、時間管理のマトリックスっていうものです。で、時間管理のマトリックスの重要だけど緊急ではないっていうところが第2領域になります。で、多くの人はですね、これを先送りしていますので、仕分けすると大抵1ヶ月以上先に置いてある傾向になるっていうことなんですね。で、これを見つけて細分化してあげることで、1週間先とか 今週分に仕分けできたりします。はい、次に時間見積もりですね。基本時間見積もりは今までやってこなかった人っていうのがほとんどですから、あまり自分の時間の仕事の持ち時間に対して意識してこなかったと思うんですね。で、ここで、まあ、自分の時間に対して意識することができますと。で、予算の正確性というのは、自分の一日の仕事の持ち時間、これを予算時間と言っていますけれども、それが本当に正確でしょうかということですね。で、これの精度を上げるために、次の週間予算見積もり表というものがあります。で、一度これを使えば、およその持ち時間の平均ですね、が分かりますので、一度使ってみることをお勧めしますと。で、見積もりの甘さ、自分の仕事力に対する仮説と把握です。時間見積もりとは、自分の仕事力に対する仮説なんですね。自分はどのぐらいでこの仕事ができるかなっていう仮説なんですね。まあ、最初はだいたい時間見積もりの精度っていうのは低いと思います。で、その仮説検証っていうのを繰り返していくことで、まあ、時間見積もりの精度が上がっていきます。で、あふれる人は時間バッファー6割7割については、まあ、いつもいつも付箋が残ってしまうという人に対してですね、その原因って様々あって、まあ、割り込み仕事であるとか、まあ、仕事力の仮説がそもそも弱いとかいろいろあるんですけれども、対処療法的になってしまいますけれども、まあ、1日に割り当てるトゥードゥ、これを予算時間の6から7割ぐらいにしてバッファー、まあ、つまり余裕ですね、それを持たせましょうと、こんな感じでアドバイスしてあげてください。で、最後、投資したコスト、時間労働と、効果効能、回の量の測定、まあ、この話はですね、次の5週目の選択と集中でもしますけれども、少ない時間と労働で大きな結果や解が得られることに、まあ、気づく付箋があるんですね。だったら、それ増やしたら幸せじゃないですかっていうことなんですね。次に効果です。効果は他の動画でも説明したことですので、簡単にお話しします。根拠のある明確に優先順位ができると。で、仕分けは自分でコントロールしているっていうことですよね。で、無意識の先送りを防いでいます。仕分けではですね、無意識ではなくて、意識して先送りしています。ここですね、重要ですので繰り返しますね。仕分けは無意識ではなくて、意識して先送りをしています。で、その日のトゥードゥには悩みませんね。で、判断力、決断力が向上します。これは3週目でお話をしたことです。で、目標と、今日のトゥードゥの連動、一直線に目標とつながります。で、漏れダブリが防げます。予実管理の概念の浸透、仮説実践検証力と、まあ、難しい言葉を使ってますけれども、まあ、こんな難しい概念を言わなくても、まあ、週1回の仕分けは、1週間の予定を立てて仮説を立てているということですね。はい、では8ページ。仕分けフェーズの FAQ ですね。除外ができない。今日のトゥードゥが溢れてしまいますと。こういうご質問ですね。この場合は、まず本人に、これはなぜだと思いますかと考えていただくのがいいです。で、思い当たることとか、まあ、原因が口から出てきたら、じゃあそれを解決するにはどうすればいいでしょうかね、というふうに考えていくといいです。ただ、対処療法的な考え方としては、バッファを持たせたり、まあ、除外をサポートしてあげたりして、今日やることを少なくするというアプローチもあります。で、1ヶ月以上先のトゥードゥがない、まあ、今週がほとんどというのは、付箋書き出しフェーズでも言いましたが、最強仕事術に取り組む以前の問題ですね、ということなんですね。まあ、それが良い悪いではなくて、それがその人の現状認識となります。では、どうしたいのか。で、それでもいいならば仕事術を使う必要もあまりないと思いますけれども、なんとか長期目標に向かっていきたいっていうふうに思うんでしたら、まあ、6週目の目標設定、目標達成スキルですね。これを伝えていただくといいです。 なぜ付箋をすべて書き出してから目標を立てるのか。これはあなたも不思議に思ったことはないでしょうか。普通は目標を決めてからその目標を達成することを書き出して優先順位を決めてというようにやりますよね。でも最強仕事術はまず頭の中にあるすべてのことを書き出してからその後にですね目標質問を設定してそして優先順位を決めていきます。これはなぜでしょうか。これにはですね深い深い意味があります。当然仕事術的に言ったら目標を決めてからやることを落とし込むっていう方が効率的かもしれませんよね。ただですね最強仕事術は目の前の仕事を効果効率的にこなすというだけではなくて実はもっと通常取り組みづらい人生全般であるとか自分の価値観ということにも自然に取り組めるように設計されているんですね。2つお話ししたいので順番に説明します。まず1つ目ですがちょっと例え話をしますがあなたもこういう経験があると思いますので聞いてください。僕は昔ハマーという車に憧れたことがあるんですね。外国の結構ごつい車なんですけれどもそれまでは全然気にしたことがなかったので、僕の世界、僕の視界の中にはハマーという車は入ってこなかったんですね。でもある日、ハマーかっこいいと、ハマー乗りたいって思った時から街でよくハマーを見かけるようになったんですね。で本屋に行くと雑誌コーナーでハマー特集とかすぐ見つけるようになったんですよ。あなたもこういう経験ないですか？乗りたいと思っている車や旅行に行きたいと思っている国のまずそういう情報とか雑誌があればすぐ目に入ってくるっていうことですね。これ脳はですね、自分が意識した情報に焦点が当たるようにできているってことなんですけれども、これ目標についても同じなんです。目標を設定すると、それに関連する情報とか、その目標を達成するために必要なトゥードゥっていうものはすぐ出すことができます。でもですね、その他の関係ないトゥードゥとか、例えば電球買うとか電池を買うとか、庭の掃除をするとか、DVD 返却するとか、こういったものは無視するんですね。で、他にもやることはたくさんある。でも、それらを無視したまま、目標達成の中の一連の時間軸に入れないと、いつかそれらは緊急のやらなければいけないことになってしまって、目標達成を阻害する要因として出てくるんですね。これわかりますか？ですので、最強仕事術は、やるべきこと、やらなければならないことをやろうと思っていること。ひっくるめて、すべて書き出してから、そこで初めて目標を設定して、その目標達成のために必要なことを並べていくというアプローチをとります。これちょっとややこしいんでね、ちょっと説明も、一回で理解できないかもしれませんので、何回か繰り返し聞いてくださいね。そしてもう一つ大事な理由があります。最強仕事術のロジックでは、そもそも価値観は漠然としているよね、というのがスタートです。ということは、夢も目標も漠然としているよね。今設定している目標って、実は違うよね、という考えがあります。だから仮で決めてサイクルを回していくんですけれども、頭の中の全てを出しておけば、その中にはもしかしたら本来の目標につながる夢のかけら、価値観のかけらっていうものが入っているかもしれませんよね。ということです。だから目標ありきではなくて、頭の中のすべてのことありきからスタートしています。これはとても重要な話ですので、わかりづらかったらぜひ何度でも聞いてください。はい、では次に行きます。目標は2つ以上設定してもいいか。これはですね、もし相手が目標達成慣れしているようでしたら、2つ以上設定してやってもらってみるといいと思います。僕はいつもそう言うんですけれども、正直うまくいかないと思います。ごちゃごちゃになりますのでね。ですので、回答の仕方としてはこういう言い方がいいです。最強仕事術は術、いわゆるテクニックですので、まずはこの術を 歯を磨くかのように身体化できるまでは、基本のやり方を守って目標は一つにしてやってください。そこで目標が達成できて、達成慣れしてきたら、二つ以上で試してみるといいですよ。という回答でいいと思います。他にも何かイレギュラーな質問が来ても、この回答は使えます。術ですので、まずは手張りの手で、身体化するまでその通りやってください。という回答ですね。プライベートとビジネスの仕分けを別にしてもいいか。まあ、これも同じ回答ですね。術ですので、まずは手張りの手の中で、手張りの手で身体化するまでその通りやってくださいと。分けずにやってくださいということですね。で、うまくできるようになったら分けてやってみたらいかがでしょうかと。で、それでもしうまくできなかったら元に戻せばいいだけですから、となります。毎週やるのに仕分けの1週間以上先って必要っていうのはですね、まあ、確かに毎週仕分けをやるのに2週間以上先とか1ヶ月以上先とか分ける必要性が薄いように思いますよね。でもこれだと今週とかしか見ていない近視眼的なものになってしまいます。あと細分化がうまくできていないと2週間とかの有効性がわからないということもありますので、まあ、ここはですね、まあ、近視眼的にならないように、まあ、しっかり細分化して仕分けの時間軸上に乗るようにしてくださいという回答でいいです。はい、その下の仕分けフォローはですね、別途読んでおいてください。はい、以上で仕分けフェーズを終わります。